心メンテナンス。
はい、皆さんこんにちは。心メンテナンス、本日もアシスタント三上恵美と気候ヒーラーの
吉村隆二です。
はい、吉村さん、本日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、今日も匿名さんからお便り来てます。
はい
はい。さあ、32歳男性です。
はい。
転職活動をしていますが、30代で異業種への転職はなかなか歓迎されず苦戦しています。人生の壁にぶち当たった時にどう行動すべきでしょうか、教えてくださいとお便り来てます。
はい、
はい、
なるほどですね。はいはい。まあね、まず結構このね、ご質問で真っ先にちょっと気になったのはですね、多分その転職活動をしててとか、30代で異業種への転職がなかなか歓迎されずっていうのは、そのなんかこうね、何か違う業種へ転職したいって思われてるから、その歓迎されてないなって感じてるのかなっていうふうに思うわけですよ。
うんうん、
で、それって結構なんか具体的な話だと思うんですよね。その、なんか、どういう、この業界かにもともといたけど、こっちの業界に行きたいみたいな話になった時に、それがその、何から何へなのかっていうので、全然条件が変わってきちゃうと思うし、
うん、
だから、なんていうのかな。結構そこがなんかこう、ざっくりした感じでお話しされてて、でさらにその後に人生の壁にぶち当たった時にどう行動すべきでしょうかって、これもなんか相当一般化した話にこうなっちゃってるわけですよ。
うん、
その人生の壁ってなんか転職のことだけじゃなく、なんかいろいろとあるじゃないですか。
そうですね。
ね、だからそこでその人生の壁にぶち当たった時にどう行動すべきかって、いうのが、その、どういう、何の壁のことを言ってるのかで全然話変わってきちゃうと思うんですね。
うん、うん、うん。
だから、これってその、例えば、人生の壁にぶち当たった時に、その、それをどう捉えるかみたいな話だったら、その、こう、ね、多分、抽象度が同じぐらいのことだから、それをどう捉えるかっていうことが、その、こう、いろんな場面で通用すると思うんですけど、行動って結構具体的な話なんですよ。で、だからそうすると、その、こうね、その、どういう行動を取るべきかっていうところに関して言うと、もう少し具体的なことがわからないと、その具体的な行動も出てこないと思うんですよね。
うん、
なんか、例えば、そのね、転職をするときに、その、もう何かそういう、面接をする段階とかになってたら、なんかそのね、履歴書とか職務経歴書とかを書くっていう行動みたいなね、話だし、そのなんか仕事を、こう、の候補を上げるみたいなね、時だったら、なんかそういう情報を探すみたいなね、そういうサイトとかで検索するみたいな行動だし、だから行動って結構具体的なこと、なわけで、だから、そこの、その、多分、具体と抽象が、すごくこの人の中でごっちゃになっちゃってるんで、多分、うまくいってないとこが多いんじゃないかなっていう感じがしますね。
なるほど。
だから、そう、なんていうのかな。まず、その、まあ、あとね、ちょっと、その、そうだな、だから、この人、方がもともとどういう業界にいて、それで異業種って一体どこに行くのを求めてるのか、あるいはただ単に異業種だったら何でもいいと思ってるのか、みたいなところとかも、なんか結構この相談内容だとはっきりしてないわけですよね。で、まあ、僕なんかもたぶんその就職とか向いてない人だっていうの自分で分かっちゃってるから、そのね、なんか転職するってなったら、その、ね、なんか違う業態の、その、こう、仕事を自分でやるみたいな話になるんじゃないかと思うんですよ。今は僕はまあ、今の仕事がもう、それこそ、その自分にとっての転職 だと思ってるから、なんか別にあんまりその変えようとも思ってないんですけど、まあ、なんていうのかな、こう自分に向いてることは何なのかみたいなところを考えて、何をするかっていうことを選んでった方が、なんだろうな、うまくいきやすいんじゃないかなっていうふうに、これは僕の持論ですけど、思うんですよね。だから、違う業種？
異業種に。
異業種に転職っていうことは、なぜその異業種に転職にこだわっているのかっていうところを、ちょっとご自身の中で、もう一度、向き合ってみると、もしかしたらなんか、そのい、ね、なんか、異業種じゃなくてもいいのかもしれないし、あるいは、何か、具体的になんか自分はこういう仕事がしたいのであるっていうのがあるなら、それに向けたことをやった方がいいでしょうしっていうところなんですよね。で、歓迎されてるかされてないかってことよりも、自分は本当にこう、自分の魂が何でワクワクするかっていうことを考えてやってた方がいいと思うし、あとまあ、僕もなんか長年生きてきていろんなことをやってきて、こう今の自分にたどり着いたわけですけど、振り返ってみると今までこう通ってきた道が何一つとして無駄になってないんですよね。なので、そういう意味ではね、今まで自分がこうやってきたものをこう振り返ってみて、で、多分自分は大したことないって思ってることでも、案外他の人にとってはそれってそんなに簡単じゃないことってなんか探せば結構あると思うんですよ。で、そういうのを全部じゃあなんか一つにまとめてった時に何ができるだろうかみたいなことを考えて、その自分が何をするとうまくいくだろうかみたいなことを導き出した方が多分うまくいきやすくなると思うんですね。で、それがなんか例えば、こういう自分のスキルをこう合わせてったら、こういう業界でなんかうまく、いきそうだなみたいなのがあれば、そういう業種での転職先を探してみるっていうのもいいかもしれないし、あとは あれですよね。なんかそれこそ、まあ、これは人によって、なんか会社員の方が向いてる人ももちろん、たくさんいらっしゃると思うんで、なんかその場合はそういう向いてる会社を探すって話になるとは思うんですけど、僕はもう会社員向いてないっていうのを自分でわかってるから、自分でもうやるしかないから、何かあれば自分で開業するとかね、自分でなんか、こう、起業するみたいな話になっちゃうんで、もしかしたら、なんかそういうのも、なんか、こう、選択肢の中に入れて、考えたら、また、なんか、別に、どっかで、採用されなくても自分でこれできそうだなってことが見つかっちゃうかもしれないし、その辺を少し、一つには 何か自分がこだわって、特にこう、理由や根拠もはっきりしないままこだわってることとかがあれば、そこが何なのかっていうのを見つけてくってあって、整理していくっていうことが一つと、あとは、あれですよね、なんか、まあそうすると、だから、こうでなきゃいけないみたいなのがこう、少なくなればなるほど選択肢は増えてくると思うんですよね。で、あともう一つは、今まで自分がだから通ってきた道に、多分たくさんお宝があるんですけど、多分そのことをあんまりちゃんとこう評価自分でできてないから、なんかこう自分の選択肢がすごく狭くなってるってとこもあると思うんで、そこをちゃんと自分が通ってきた道の中に、こうね、これだったら他の人よりも自分はうまくできてるなみたいなことを見つけて、そこを強みにして、こうね、できる仕事を探していくっていうことをされるといいんじゃないかなっていう感じがしますね。
さあ、匿名さんからお便りいただきましたけど、私の周りでもやっぱ転職をされて新たな、道へっていう方が多いんですけど、まあ、そういった方にもね、今日はヒントになるお話がたくさんあったんじゃないかなって思います。やっぱ具体化どういうふうにしたいか、それによってこの目指すね、どういうふうにじゃあ戦略してやっていったらいいかとか、あとはその自分の人生振り返ってみる。 ていうところもね。
そうですね、
うん、
だから抽象度を上げてみるっていうことと、それからなんかあえてそれを下げて具体的に見るっていう、このなんかそこをちゃんと区別して、ね、両方それぞれのなんていうのかな、具体と抽象を行ったり来たりしながらこう見ていく、そこがこうごっちゃになっちゃうと多分そのもう混乱してわけわかんなくなっちゃうんで、
うん、
今は具体的に見てますで、今は抽象度上げて見てますっていう、そこをきちっと自分の中で区別ができるともう少し戦略が立てやすくなるんじゃないかなと思うんですね。
はい、ということで今日も吉村さんにお話伺いました。新生活を目の前に今日もね、いいお話が聞けたと思います。はい、本日も吉村さん、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。